こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。誰も教えてくれないセックス中の女の本音。何々誤解だらけのセックスだと気づいて。何々女の本音は、風見風によるキンド書籍である。署名が明示する中心課題は、性行為の最中に男性側が抱きがちな女性理解の誤解と、そこから見落とされやすい女性の本音である。入手可能な情報では、本文の章立てや具体的な助言までは確認できないため、本書を特定の医学的知見や女性一般に当てはまる法則を示す専門書として扱うことはできない。題名からは性を技術達成度、一方的な期待の問題としてではなく、相手の感じ方、意思、言葉にされにくい要望を確かめる関係上の問題として捉え直す意図が読み取れる。したがって本書は、異性の内面を決めつけず、親密な場面で生じる認識のズレを考えるための一般向け読み物として位置づけるのが妥当である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、女性の本音を単一の正解として扱わない必要性。本書の題名は、女の本音を前面に出し、性行為中に相手が何を感じ、何を望むかが見えにくいという問題を提起している。ただし、この主題を読む際に最も重要なのは、女性の感覚や希望を一枚岩の女性心理として固定しないことである。快不快、安心できる距離。望む進め方、話したいことと話したくないことは、個人の体調、経験、関係性。その時点の気分によって変わりうる。性別を根拠にした一般論は、会話を始めるための仮説にはなっても、相手の意思を確認した代わりにはならない。本書が掲げる誤解だらけという問題意識は、まさに自分が理解しているつもりになる態度への注意として読むべきである。と読者に必要なのは、一般化された本音を暗記することではなく、目の前の相手の反応と意図場を尊重する姿勢である。この視点によって、題名の挑発的な表現を異性を攻略する知識ではなく、思い込みを点検する入り口として扱える。次に、沈黙や曖昧な反応を同意と取り違えないという論点。セックス中という限定は、日常会話では確認しにくい意思や感情が親密な場面で一層表現されにくくなることを示唆する。そこで中心となるのは、沈黙、笑顔、消極的な応答、あるいは拒絶しない態度を積極的な同意や満足と自動的に解釈しないことである。相手がその場で言葉にできない理由には、気まずさ、遠慮、関係を壊したくない気持ち、疲労、経験不足など、様々な可能性がある。外から理由を断定することはできないが、少なくとも嫌だと言わないから大丈夫という推論は、相手の選択を狭める危険がある。本書の副題にある誤解に照らすなら、重要なのは反応を読み当てたと自負することではなく、途中でも確認し、ためらいなく変更を中断できる雰囲気を作ることだろう。同意は一度取得すれば完了する手続きではなく、状況に応じて更新される意思として扱う必要がある。この原則は性別に関係なく有効であり、相手の本音を推測だけで処理しないための最低限の枠組みとなる。さらに、満足度を技術や結果だけで測る発想への疑問、題名が問題にするセックスの誤解、行為の考説や特定の結果だけを満足の指標にする見方にも向けられていると考えられる。ただし、本文の詳細は確認できないため、本書がどのような具体的実践を進めるかを断定することはできない。一般に親密な行為への評価は、身体的感覚だけで決まるものではない。尊重されている感覚、急かされないこと、断っても関係が悪化しない安心、事前途中後の会話のしやすさも、経験の受け止め方を左右する。結果を急ぐ側は、相手の変化やためらいを問題や失敗とみなしやすい。しかし、ペースを落とす、希望を聞く、やめる選択を認めることは、失敗の回避ではなく、相手の主体性を守る行為である。本書を読む意義があるとすれば、正解の手順を得ることよりも、満足を自分の達成感で採点していないかを振り返る点にある。性的な親密さを相互的な経験として捉えるなら、技術の一方的な適用より、個別の反応に合わせて調整する姿勢が優先される。そして、本音を引き出すより、言いやすい関係を作る視点、誰も教えてくれないという表現は、性に関する希望や不満が公然と学ばれたり話されたりしにくい領域であることを示している。本音を知ろうとする際、相手に率直な告白を求めるだけでは十分ではない。質問の仕方が知問的であったり、答えによって機嫌を損ねたり、過去の発言を後で責めたりする関係では、相手は本心を言いにくくなるからである。大切なのは、本音を教えてと迫ることではなく、どの回答も受け止めること、変更や拒否を当然の選択肢として扱うこと、わからない場合にはわからないと言えることにある。さらに、会話は親密な行為の最中だけに限定しない方が良い。落ち着いた時間に何が安心につながるか、避けたいことはあるか、確認をどう受け取りたいかを共有すれば、その場での負担を減らせる。 本書の主題を関係コミュニケーションとして読むことで、女性の内面を暴き出す発想から、双方が自分の意思を表現できる条件を整える発想へ移行できる。最後に、一般向け女性の本音本としての範囲と限界、本書は署名から見て、男性が見落としがちな女性側の感覚に注意を向ける一般向けの作品であり、臨床的な性科学、医学、心理療法の体系書であるとは確認できない。したがって痛み、機能上の悩み、トラウマ、避妊性感染症、暴力や強要といった問題について、読者が本書だけで判断するのは適切ではない。身体的な痛みや不調には、医療専門職への相談が必要になり得るし、同意のない行為や威圧がある場合には、安全確保と外部の支援につながることが優先される。また、女性の本音という語り方は理解の入り口になり得る反面、異性愛的な男女二分法や固定観念を強める恐れも持つ。読者は、記述を相手の気持ちを推測するための確定情報ではなく、自分の前提を問い直す材料として使うべきである。この限界を抑えることで、本書の主題はより建設的になる。すなわち、性別による説明を万能視せず、個人差、明確な意思確認、健康と安全に関する信頼できる情報を併用するという読み方である。結論として、本書は性行為の場面で男性側が女性の気持ちを分かったつもりになること、あるいは結果や技術だけを重視することに疑問を投げかける一般向けのテーマ書として読める。特にパートナーとの性について会話の必要性は感じているものの、何をどのように確認すべきかわからない読者、相手の沈黙や反応を都合よく解釈していないか振り返りたい読者に向く。一方で女性の感覚を学習して正解を得たい人には注意が必要である。個人差の大きい領域である以上、一般論は本人との対話を置き換えられないからだ。類似の恋愛男女心理本と比べた際の特徴は、題名の段階で焦点を性行為中の認識のズレに絞り、四人を日常的な恋愛駆け引きではなく、親密な場面の問題として提示している点にある。ただし、入手可能な資料では本文の具体で内容を十分に検証できないため、医学的心理学的な権威として受け取るべきではない。読後の実践的な価値は、相手を性別の定型で判断せず、同意ペース、回復回、変更や中断について対話する習慣を見直す契機になり得ることにある。ご支援いただける場合は、風早や三風、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。